京都なりわい人。この番組は京都の農山村コミュニティの活性化や地域資源を生かしたビジネスに取り組む方々を紹介する30分間のラジオ番組です。この番組は京都府のご協力でお送りします。こんばんは、ナビゲーターの藤本薫です。さあ、本日のゲストは京北で農業を営む新井農園の新井亮さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
まず簡単に、自己紹介をお願いいたします。
はい、京都市右京区の京北で、農業をしております新井農園の新井亮と申します。よろしくお願いします。
はい、京北の、どういった地域でまたどういった活動をされているのでしょうか。はい、農業というと
京北 の、はい、あの黒田という地域なんですけれども、
はい
はい、まあ、京北の中でもあの結構奥の方 の、 あの奥地域なんですけれども、そこで、農業、まあ、野菜もあの思いつく限りの種類全般大体の、はい、メジャーな野菜は作ってまして、まあ、お米とか、はい、あのいろいろとやっております。
あ、お米に始まり、まあ、お野菜すべ
そうですね、
ほとんどのすべて
多品目という感じで、はい、いろんな種類です。はい、
あ、そうなんですね。
はい、
それはいつ頃からされていらっしゃるんでしょうか。
農業を始めたのはあの、まあ、6年ぐらい前なんですけれども、
はい、
京北の今黒田の地域で農業をあの始めたのは、2年半前にあの、はい、黒田に来て農業しています。
なるほど、今3年目でいらっしゃいます、ね、
そうですね、京北では3年目です。
ありがとうございます。
はい、
普段は、農業はされていらっしゃるのは、はい、新井さんとあと奥様と
そうですね
ということで、
はい、2人です。
あ、2人でどのぐらいの面積のされているか伺ってもよろしいですか。
そうです
ね、としては、
まあ、面積全部で2ヘクタールぐらいになるんですけれども。
2ヘクタール、はい、
そうです。
お二人で。
そうですね、はい、多分東京ドームぐらいの面積やったと思います、
は
い、ちょっと前に調べたら、はい、
そうなんですね、
はい、
お二人でされていると思うとすごく私としてはあのすごい大変だなというイメージがあるんですけれども、そんな農業されようと思われたきっかけ教えていただいてもよろしいでしょうか。
あ、はい、大学出てからちょっとサラリーマンもしてたんですけれども、
あ、はい、
自分の仕事を、まあ、誇りに思って好きに なれるような人生を送りたいなとはい、ちょっとその時考えまして、
はい、
でいろいろいろんな人に話をお聞きしたりお会いした中で、まあ、農家さんはこう時間がないお金も厳しいとか言いながらすごく楽しそうに自分がこんなことしたい将来こんなことしたいって、はい、そういうことをよくおっしゃられてて、すごい楽しそうに自分の仕事を語られてたので、そういうの聞くと自分も農家っていいなっていうふうに思って、それがきっかけになりましたね。
はあ、さようでございますか。ありがとうございます。はい、実際にされていて先ほども申し上げました大変そうというイメージが一番強いんですけれども、
はい、
どうですか。
そうですね、まあ、特に天候に左右されるっていうのはもう農業の宿命なんですけれども、
はい、
その点が一番大変ですね。
ああ、そうですよね、
やっぱり。はい、
はい、で実際にされていらっしゃるのは、まあ、お野菜を作って、はい、それから販売をされるまで全てをされていらっしゃるということで、
はい、そうですね、はい、
そこのお野菜作られてから の、 まあ、ご活動についても伺ってもよろしいですか。流れも、
はい、はい、ですね、まあ、自分で配達をしているんですけれども、
はい、
京都市内に基本的には野菜ボックスという商品で2000円というボックスの中に、まあ、7種類前後の野菜を詰めまして、
はい、
京都市内に、まあ、僕が直接配達したり県外の京都府の外の大阪とか東京のお客様には宅配便で送ったり、それがまあ基本的な、はい、うちの販売のスタイルになります。
なぜそういった販売のスタイルを取ろうと思われたのか、何かそういったご理由とはありますでしょうか。
そうですね、まあ、一番最初農業始めた時に、
はい、
まあ、一つの作物をたくさん作るっていう、まあ、農家の一番よくある スタイルを最初始めたんですけれども、
はい、
まあ、ベテランの農家さんとの戦いみたいなことになるかなと。
あ、
で僕は始めた、はい、自分で始めたんで、教えてもらう方っていうのはあんま少なかったんで、そういうスタイルではなく、まあちょっとこう市場で言ったら小さい市場の方を攻めようというのが最初のきっかけで、
はい
はい、あとはまあ直接お客さんに会って販売できるっていうのはまあ楽しいかなっていうことで最初始めました。
あ、そうなんです。そうですよね。実際にお野菜を食べはる方がと顔を合わせて、
はい、
その場で販売されていらっしゃるということですよね。
あ、そうですね、はい、
はい、どうですか実際に販売されて。実は今日も配達帰り
の
状態で来られて。
そうですね、
されていてどうでしょうか。
まあ良かったことも悪かったことも、まあ、反応として返ってきますし、
はい、
まあ、楽しみにしていただけることとかっていうのは、例えば、まあ、さつまいもが今やったさつまいもが美味しかった、また楽しみにしてるって言っていただけてたのを、まあ、持っていきたいとか、トマトが美味しいからまた楽しみにしてるって言っていただけるっていうのが結構まあ、農業する上でのモチベーションとしてはすごく大きくて、
はい、
そういう期待に応えたいっていうふうに思えるっていうのは、まあ、やってて一つのやりがいかなと思いますね。
は
い、
はい、ありがとうございます。
はい、
そういった、まあ、販売方法やお野菜育ててるお野菜のことなどを、はい、ホームページあとフェイスブック等で、
はい、
発信して私どもも見ることができるようになっていらっしゃるんですけれども、
はい、
すっごいホームページを見たら新井農園のすべてが分かるというような作りだなと思ったんですね。
ありがとうございます。はい、
そういったところの発信する上での何か工夫されていることなどありますでしょうか。
そうですね、まあ、農家と消費者の方との距離みたいなものが、ま
あ、
結構やっぱ離れているっていうふうにはよく思いますね。で特に旬がいつか分からないって、まあ、僕も分からなかったんですけれども、
はい、
野菜に行っても年中スーパーに置いてるんですけど、
そうですよね、は
い、そういう旬っていうものをまず知ってもらうっていうことで、はい、待ちに待ったトマトがやってきた、ようやく味が乗った大根が、はい、来るなっていう、そういう旬を知ってもらうと野菜っていうのがまた楽しくなるっていうのが一つ、
はい、
思ったことなんで、その辺を、まあ、できるだけお伝えしたいなっていう気持ちがありました。はい、
そうですよね、はい、今スーパー行くと、まあ、多少値段の差こそあれ、もうどの季節でも同じ商品が揃っているようなことって珍しくないというか。
そうですね、はい、まあ、旬を知っていただくっていう、まあ、農業ってやっぱ農作物って機械工場で作られるもんじゃないので、季節が変わるとできるものも変わるっていうのは農家としてはごく当たり前のことですし、
はい、
まあ、季節を知ってほしいっていうのももちろんありますし、あとまあその農家っていうのがどんな風にしんどい思いしてるかとか、逆に、はい、こんなことが楽しいとか、そういうことの気持ちの面をできるだけ発信したいなとは思っています。
ありがとうございます、
はい
はい、そういったことも全て知れるような、すごいあと写真が面白いんですよね。
ああ、そうですか。
写真、はい、あれは奥様が撮っていらっしゃるんですか。
ホームページ上でずっと動いてないこうベースとしてあるのは、
はい、
友人がカメラが得意な友人に撮っていただいたんですけど、
はい、
はい、
そういった方々も一緒に、まあ、新井農園作りをしていらっしゃるというような。
そうですね、はい、はい、いろいろ手伝ってもらいながらやってます。
ありがとうございます。はい、あと、京北の黒田地域というところについても少し伺いたいんですけれども、
はい、
位置でいうと京北地域の中では右寄りというか右端というか。
そうですね、右端ですね。
鞍馬の、もう少し上に行ったところになりますかね。
まあ、場所でいうと鞍馬、はい、木舟 の山を越えた上で、あ、はい、左京区の花瀬のすぐ隣に右京区の黒田があるという形で、
あ、となるとなかなかあのここの京都市内とは、はい、気温だったり自然も全く違ったところになるかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。
そうですね、自然の、ま、気候の面でいうと、
はい、
ま、京都この市内と比べると結構厳しいというふうに自分でも感じますね。あの、
はい、
特に冬が厳しくて、
もう雪もたくさん積もりますよね。そうですね、その地域だと、
あの多い時は70センチぐらいは僕が制服着てから積もりました。
はい、
はい、あとまあ夏も、夏はその分涼しいんですけれども、
あ、はい、
はい、
その気候はお野菜作りには何かあの影響というと当たり前なんですけども、
はい、
やはり、雪が降れば降るほど大根が美味しくなったりっていうところはあるんでしょうか。
そうです、あの寒暖差が、特に秋とか寒暖差が激しくなると朝晩の、はい、あの野菜の味がすごく良くなったり、あの冬野菜やっぱ寒くて霜に当たるほど甘くはなるんですけれども、
はい、
あのあまりにも雪が積もると収穫ができなくなったり、
あ、そういう土にたどり着かないということですか。
そうですね、あの畑行くまでに、
あ、行くまでに
雪かきしていって、はい、そこからどこにあるか分からへん野菜を掘りっていう、はい、まあなかなか大変なので、
2ヘクタールの中を、
そうですね、あの、はい、なんで、まあ、あのビニールハウスがあれば雪が積もった時期もできるんですけれども、
はい、
そうですね、そういう意味ではあの冬は結構やりづらいところが多いですね。
あ、そうなんですね、
はい、
そして、まあ、冬ももちろんそうですし、先日 の、まあ、あの少し前の台風も、はい、なかなかあのすごかったと伺いました。
そうですね、あの、まあ、今まで農業してきた中で一番の被害がやっぱりありましたね、はい、
そういったところも少し伺ってもよろしいでしょうか。
あ、そうですね、あの、まあ、あの僕のところビニールハウスを、
はい、
あの、まあ、お借りして結構たくさん10棟ぐらいお借りしてやってるんですけれども、はい、まあ、半分ぐらいは何かしらビニールが破れたりパイプが、はい、まあ、鉄のパイプなんですけど風の勢いでこう曲がったり、
あ、鉄ごと、
はい、そうですね、あの、まあ、ビニールがこう張ってあるんでそのビニールが風を受けてぐねっとパイプを曲げてしまうたり、
はい、
まあ、そのうちの1棟はもうへしゃげて全壊しても直せないような、はい、それぐらいの被害になりましたけど、
はいはい、
まあ、でも他の地域の方もあの京都以外でもたくさん被害を受けられているので、あの、まあ、そういう意味ではもうあれはもう仕方がなかったかなというあの捉え方をしているんですけれども、
やはり自然と、まあ、共生しているというとすごく言い方が合っているのかわからないんですけれども、
はい、
そういった暮らしをされていらっしゃる方というのは自然はどうしようもないということをおっしゃいますよね。
そうですね、もう抗いようがないので、
あ、はい、
諦めがつくというか、
はい、
そんな感じですね。最近思うのが昔のからずっと百姓されているもう江戸時代とかもっと前の人とかも、はい、きっと日本だった自然災害にこう翻弄されたりしたと思うんですけども、
はい、
今の僕らが思うような気持ちにおそらく災害の後でなってたんだなということをちょっと思うと、
はい、
なんかね災害を受けてショックなんですけど、
はい、
昔の人と同じような気持ちを今味わってるんかなっていうのがなんかちょっと面白いなって、
はい、
ちょっと思ったりも、はい、しますね。
そうですよね、はい、今は逆に文明の危機があるからこそより不便を感じやすくそこでのギャップを感じて、
そうですね、はい、
感じるんじゃないかなと思うんですけれども、
はい、
では台風などを経験されて、何か課題という言い方だとマイナスにはなると思うんですけども、はい、プラスに思うこともあったと。
そうですね、
はい、
まあ、一つちょっと自然災害というのが年々激しくなってるなというのはやっぱ実感としてあるので、
そうですね、はい、
あのまあうちで言ったらちょっとビニールハウスっていうのはちょっと毎年毎年ちょっと潰れると困るので、
そうですね、はい、
ちょっとハウスじゃない冬でも何かこうできるものをちょっと考えな、はい、ダメだなっていうのは考えてますし、
はい、
はい、あのまあその課題からあの例えば今回だったらビニールハウスが潰れてしまって、あのさてじゃあどうしようかと、その分売り上げをどうして確保しようかって考えると、あのまた新たなこう、はい、ビジネスプランというか、あのちょっとこう
新しい動きを考える
というような、そうですね、考えてそれがちょっと見つかったりするんで、
はい、あ、そうなんですね、
あの、まあ、ピンチやからこそ、はい、あの考えたちょっと新しいまた何かが見られたっていうこともありますね。
はあ、またあの、はい、そこら辺を後半にて詳しく伺えたらと思います、
はい、
今回は一つおすすめの曲ということでご紹介をミュージックブレイクに一つ、いただきました、はい、ご紹介をお願いいたします。
はい、ミスターチルドレンで終わりなき旅です。どうぞ。
京都なりわい人、本日はゲストに新井農園の新井亮さんにお越しいただいております。素敵な曲ご紹介いただいてありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
何かこの曲についての選んだご理由などありましたら伺ってよろしいですか。
これはもう僕が思春期の頃から現在まで、はい、もう辛いことがあればその都度聞いてきたという、
そうなんですね、
もうあの血液の中に混じってるよう な, そんな曲です。
血に混じって一緒に生きているような、
そうですね、はい、
ありがとうございます、はい、そんな貴重な曲をご紹介いただきました。
はい、
前半で、面白いことをどんどん思いつくことがあってそれが嬉しい、はい、楽しいというお話を伺ったんですけれども、
はい、
面白いことを具体的に伺ってもよろしいですか。
あ、はい、まあ、今まさにちょっと考え中でもうちょっと実行に移したいなと思っていることで、
あ、はい、
まあ、焼き芋を販売するっていうことになるんですけども。
なぜ焼き芋？
そうです、あのまあね、
はい、
さつまいもがうち結構去年とかも好評だったので、
はい、
私もたくさん作ってたんですけれども、
はい、
まあ、今回あのビニールハウスとかが潰れたことで、まあ、冬の野菜を作る、まあ、場所がなくなってしまった。
は
あ、それでまあ何をしようかといったときにたくさんさつまいもがあるし、あの結構好評だったので、
はい、
あのまあ、自分らでストーブで焼いて焼き芋とかしてたらすごく美味しかったんで、
は
あ、ここはあの焼き芋を販売して、はい、その分取り返そうみたいなことで今ちょっと考えてはいるんですけれども、
はあ、焼き芋
そうなんです。
ちょっと新しいですよね。
そう、あの販売方法としては、はい、まあ、昔ながらの軽トラックにこう石焼き芋って言いながら、
はい、
あの販売してる、あの、まあ、一回は食べたことあるっていう方多いと思うんですけど、ああいう感じが基本的に、
はい、
あの販売スタイルで、
はい、
あとちょっと、まあ、あのせっかくなんであの外国人観光客の方もたくさん来られてるんで、
はい、
そういう方向けにちょっとあの今までにない形でやってみようかとか、
はい、
あのまあ、ちょっと会社のオフィス向けに、
はい、
あのなんかちょっと固まった単位で販売するとか今ちょっといろいろ考え中なんですけども、
はい、
はい、それをちょっとやりたいなと思ってます。いや、
これは冬が楽しみですね。
そうですね、あの自分まだやってもいないんですけどワクワクしながら計画を練っているところですね。
音楽もつけながら。
そうですね、はい、どうしようかなと思って考えてます、ね、
いやぜひあのまた冬にお越しいただいてぜひいただきます。焼き芋ありがとうございます。そういう面白いことを考えたり、まあ、農業される中で思うことはたくさんたくさん あるかなと思うんですけれども、
はい、
それもあの新井農園始めてからいろいろ思いつくことがあるんじゃないかなというふうに思うんですね、
はい、
で始める前と今で何かまあ心境だったり環境だったりあの変わったことありましたら伺ってもよろしいでしょうか。
あ、そうですね、あの基本的に、
はい、
僕が農業する前は、まあ、あまり自分に自信がなくて、
はい、
まあ、 自信を持てっていうことをその都度小学校から高校まで大学までずっと言われてたんですけれども、
はい、
まあ、自分で新井農園で野菜を作って販売して、今おかげさまで生活もそこそこできるようになってくると、やっぱりその自信がつきますね。自分とは農家だっていうことを、
はい、
まあ、どこに行ってもこう胸張って言えるような、
あ、自分の中の一つの芯、まあ、軸として
ですね、はい、なんかそれがやっぱり一番変わりましたね。
ああ、そうなんですね、はい、それは大きな変化ですよね。
そうですね、もうすごく大きく言うとちょっと生きるのが楽になったみたいなぐらいの、
はい、
はい、変化ですね。
はあ、それは、まあ、新井さんだけではなく他の方も同じように人生の、まあ、転機になる可能性を秘めてるんじゃないかなと思うんですけれども、
そうですね、はい、
どう思いますでしょうか。
そうですね、まあ、農業に関わらずやと思うんですけれども、
はい、
まあ、自分がこれというものを、まあ、もし見つけられたら、
はい、
やっぱりそれはすごく、まあ、それによってお金がどれぐらい稼げるかっていうのももしかしたら大切なことかもしれないんですけれども、
はい、
でもこれは自分はこれだっていうのが持てたっていうのは僕にとってはすごく良かったですし、
はい、
はい、まあ、他の方ももしそういうのがないのであればそういうのがもし見つかったらいいんじゃないかなというのは思いますね。
いいですし、新井さんに関わる、ま、京北の黒田に関わる方々にも影響といいますか、はい、との関わり方というところも変わりそうですよね。
そうですね、まあ、常々考えているのが、まあ、農業ってやっぱ食べられない、農業なんて食えへんって、はい、僕ももう何十回も言われてきたんですけれども、
はい、
まあ、新井農園として農業でちゃんと生活ができる、まあ、京北のまあ、田舎と言われるところでも生活できるっていうのをまあ、見てもらえれば、まあ、例えば若い人でも農業でほんまに食べていけるのかなって不安のがある人とかでももしかしたらできるかもしれないということを思ってもらえるかもしれないですし、
はいはい、
まあ、そんな感じでこう、うちの地域に限らず田舎の方に若い人が来て頑張って農業するっていう風に流れが、まあ、それにちょっとでも貢献できれば、やっぱり田舎は若い人が住んでいく方がやっぱり盛り上がっていくと思うので、
はい、
まあ、それの、ね、きっかけのちょっとでも僕らが頑張ることでなれればいいなというのは思います。
そうですよね、はい、なかなかまあ、これまでずっとそこで暮らしてきた方々の中に若い方が住むってハードルが高いと思うんですけれども、
はい、
新井さんのような方がもうすでにされている方がいてそこに入るっていうところはすごく、一つのハードルが取り除かれるような気がいたします。
そうですね、はい、やっぱり誰かが先にそこに住んでるっていうのは、
はい、
新しく来られる方も安心できますし、まあ、地域の受け入れていただける方もこうよそから来たものは一体どんなやつやって多分最初は、
はい、
思わはると思うんですけど、
そうですね、
まあ、はい、しっかり生活している人たちが根付いていけば、まあ、また新しく来た人 にもこう、まあ、よりハードルを低くこう接していただけるのかなとは思いますね。
あ、そうですよね、はい、まさにその実際にそれをされていらっしゃるということで、本日は、新井農園さんの新井亮さんにお話を伺いました。本日どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
この番組は京都府のご協力でお送りいたしました。
ここで京都府からのお知らせです。京都府では農山村における地域内外の人材の巻き込み、コミュニティの組織化など活動の基盤づくりを支援する農村型小規模多機能自治推進事業を行っています。地域の活動に参画する参加型住民づくりや農地活用に必要な小型農業用機械の整備にかかる費用の補助、法人化に向けた専門家の派遣など地域自らが経営する取り組みや企業との連携によるビジネス展開など
生活基盤の維持から収益確保に向けたビジネスの強化まで、トータルマネジメントを行います。補助の内容や補助率など、詳しくは京都府のホームページ、明日の京都施策ナビ、もしくは京都府農林水産部農政課、電話 075-414-4898、 414-4898 までどうぞ。